入眠夜話。この世界は多様性に満ちています。ここにはさまざまな場所があり、そこではさまざまな人々がさまざまな方法で何百万年も前から暮らしてきました。人々は明るいうちは働き、夜になると皆で焚き火を囲んでさまざまな話をします。この世界はどうやってできたのだろう。私たちはどこからやってきて、そしてどこへ行くのだろう。焚き火を囲むその輪の中で、最も長く生きてきたであろう老人が口を開きます。そう、これは私が若い頃、村長から聞いた話だが。というわけで、今宵の夜話は、日本の神話15、ヤマトタケルの蝦夷征伐。東国を鎮めるため、父景行天皇の命で大和を立った大和たけるは、伊勢の国で叔母の大和姫から天の村雲の剣と、困った時にはこれを分けよと一つの袋を授けられ、さらに進んだ尾張の国では宮津姫と出会い、結婚の約束を交わしました。そして使命を果たした後帰ってくると約束して、さらに東へと向かったのです。やがて大和たけるは駿河の国、現在の静岡県に至り、その地の国の都の館に入ります。国の都は言います。この地の野原には大きな沼があるのですが、その沼に住んでいる神はとても力が強い荒々しい神です。これを聞いた大和尊は、その神を見てやろうと野原に入っていきました。ところがこれは国の都の策略でした。彼は大和たけるが野原に入ったのを確かめると、その後ろから火を放ったのです。背後から迫る炎に騙されたと知った大和たけるは、困った時に開けるようにと伊勢の大和姫から授けられた袋を開きます。すると中には火打ち石が入っていました。大和たけるは天の村雲の剣を抜き放つと、自分の周りの草をなぎ払い、さらに火打ち石を持ってこちら側からも野に火を放ちました。この向かい火によって迫り来る炎の勢いを弱め、大和たけるはこの危機を脱します。国の都は大和たけるに焼き殺されました。これ以降、天の村雲の剣は草薙の剣とも呼ばれるようになります。またこの地は焼き津と呼ばれるようになりました。現在の静岡県焼津市で、静岡市には草薙という地名も残っています。大和たけるはさらに東に進みます。やがて 相模の国、現在の神奈川県に至り、そこから船を出し、海に出ました。走り水の海、現在の浦賀水道を進みますが、大和たけるが、こんな小さな海なら一飛びで渡れそうだ、と言ったところ、これが海の神の怒りに触れてしまいます。みるみる海は大荒れとなり、船は同じところをぐるぐると回るばかりで、先に進むことができなくなってしまいました。これを見た大和たけるの妃、音立花姫は、駿河の野で炎に巻かれた際、大和たけるが自身を気遣ってくれたことに感謝する歌を詠むと、海の神の怒りを鎮めるために、私が海に入りましょう。巫女はどうか、東国の平定を果たし、大和に帰られますよう。と言い残し、海の上に敷物を幾枚も重ねて敷くと、その上に座って、海の中へと降りて行きました。すると海はやがて穏やかとなり、大和たけるは無事、対岸の上総の国、現在の千葉県に渡ることができました。その7日後、音立花姫の櫛が上総の浜に流れ着きます。大和たけるは音立花姫のみささぎを作り、これを収めました。現在の神奈川県と千葉県、それぞれに存在する袖ヶ浦という地名は、この音立花姫の左右の袖がそれぞれ流れ着いたことに由来するとされています。大和たけるは上総の国からさらに東へと進みます。船に大きな鏡を掲げ海を行くと、やがて恵比寿の地、現在の東北地方に入りました。港では大和たけるを迎え撃とうと、恵比寿たちが待ち構えていましたが、大和たけるの乗る大きな鏡のかかった船を見ると、その威勢を恐れ、皆武器を捨ててしまいました。恵比寿たちが、あなたはまるで神のようだ。一体どなたなのですか、と問うと、大和たけるは、我は荒人神の巫女である、と名乗りました。恵比寿たちは恐れをののき、大和たけるの船を港に導くと、膝をついて服従を誓います。大和たけるは彼らの罪を許し、こうして恵比寿は平定されました。恵比寿を従えた大和たけるは、その進路を西に返します。日立の国、現在の茨城県を通り、やがて甲斐の国、現在の山梨県の酒折の宮に至りました。この地で大和たけるは、新張や筑波の地を過ぎてから、今までに幾夜寝たことか、と歌を詠んで、周りの者たちに問いかけますが、誰も答えられません。しかし、これを聞いていた、かがり火を焚く役目の翁が、日々を重ねて、夜では九夜、昼では十日になりました。と歌を続けます。大和たけるは翁の賢さを褒めて、これに褒美を与えました。ここから酒折の宮は、レンガ発祥の地とされています。恵比寿を従えた大和たけるですが、信濃の国と越の国、現在の信越地方には、 未だ大和に従わない者たちがいました。大和尊はこれらを平定すべく、甲斐の国から武蔵の国の北、現在の埼玉県に出ると、上野、現在の群馬県に入ります。そして、碓氷の坂、つまり碓氷峠に差し掛かりますが、碓氷の峰に登った大和尊は、遥か東南の方角を望み、この遠征の途上で、海の神を鎮めるために、自ら走り水の海に身を投じた、音立花姫を思い出しました。大和尊は彼女が眠る方角を見つめて、東はや、つまり、ああ、我が妻よ、と三度嘆きます。これ以降、この碓氷の峰よりも東の国々は、東と呼ばれるようになりました。ここで大和尊は、大和を出発して以来のお供であった吉備武彦と別れ、彼を古志の国、現在の新潟、北陸方面へ向かわせると、自身は信濃の国、つまり長野方面に向かいました。信濃の国の山々はとても険しく、人が杖を使っても登ることができず、馬も進もうとしませんでした。しかし大和尊は煙を分け、霞を払い、大きく高い山を登ります。そしてようやく峰に至ると、そこで食事をとることにしました。これを見た山の神は、大和尊を苦しめようと、白い鹿の姿となって現れます。これを怪しんだ大和尊は、伸びる、つまり野に生えているニラやニンニクのような香りの強い植物をつかむと、その白い鹿に向かって投げつけました。それは鹿の目に当たり、山の神は死んでしまいました。すると大和尊は途端に道がわからなくなってしまいますが、そこに現れた白い犬の跡に従って進むと、やがて美濃の国、現在の岐阜県に出ることができました。これ以前は信濃の坂を越える人の多くが神の息を浴びて病気になっていましたが、大和尊が白い鹿を殺してからは、この山を越える者はノビルを噛んで、それを人や牛馬に塗ることで、神の息による病を避けることができるようになりました。この美濃の国で、大和尊は古志の国に進んだ吉備の武彦と合流することができました。大和尊はそこから南に進み、尾張の国、現在の愛知県に帰り着きます。そして、東に向かう前に結婚の約束を交わした宮津姫との再会を果たしました。宮津姫は大和尊に酒と食事を献上しますが、その席で大和尊は、宮津姫の衣服の裾に血がついているのを見て歌を詠みます。天のかぐ山を渡る白鳥の首のようにか弱い、その腕を枕として寝たいのだが、あなたの裾には月が立っている。彼女は歌を返します。我が王君よ、そうですとも。年が経ち、あなたを待っている間に、我が衣服の裾にも月が経ちました。つまり宮津姫は生理中だったのですが、大和尊と宮津姫は 約束通り結ばれ、そして結婚しました。次のエピソード。ヤマトタケルと白鳥のミササギでは、英雄ヤマトタケルもとうとう力尽き、最後の時を迎えます。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。